詩編の62編を読みました。この夕べはその中から特に最後の2節を通して恵みに預かりたいと願っております。こうあります。詩編の62編12節13節、一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のものであり、慈しみは私の主よ、あなたのものであると。一人一人にその技に従って、あなたは人間に報いをお与えになると。一つのことを神は語りとあります。神様の御言葉でありますが、いろいろなことを語っておられるように私たちは思います。いろいろなことを語っておられる。この聖書を手に取れば取るほどですね、アダムとエヴァに語られて、そしてまたアブラハムに語られて、またイサク、ヤコブと語られて、そしてまたモーセに語られて、そしてまたその後の民に語られて、本当にどんどんどんどんいろいろなことを語られて、しかし改めて今日の詩編の御言葉は、一つのことを神は語ったんだと、こう主の皆を称えています。いろいろなことを語られたようであるけれども、主は一つのことを語られたんだと主を仰いでおります。実際主があれこれと実は別のことを語っておられない、一つのことを語られたんだ。確かにいろいろな時代にいろいろな仕方で語られたのはその通りであります。時代が変わり、また人が変わり、そのありさまが変わっていく中で、いろいろな時代にいろいろな仕方で語られたのはその通りです。ヘブライ人への手紙の一章にある通りです。一章の一節から見ますと、こうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、とある通りです。しかしいろいろなことを語られたけれども、それは一つのことだったんだというわけですね。実際改めて私たちはキリストイエス、世の光であるキリストイエスにおいて、そのことを本当にそうだったんだと知ります。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました、とこうある通りです。いろいろなことを語ったけれども、でもそれはイエス・キリストのことを語っておられたのであり、そしてイエス・キリストにおいて成し遂げられ、明らかにされる事柄がそこでは語られていたのであるということを私たちは知ります。聖書の中にあなた方は永遠の命があると思って調べているが、しかし聖書は私について証しをするものだとイエス様がおっしゃった通りです。イエス・キリストなんだと。イエス・キリストを正しく知ることであり、イエス・キリストを正しく受け入れることであり、イエス・キリストのもとで本当に改めてその光の中で自分を知り、神様を知る、本当に一つのことがそこでは語られていたんだ。改めて詩編の62編の御言葉においてそのことを確認し直します。信仰によってこの単純さですね、 本当にその単純さ、神様がいろいろなことを語っているようだけれども一つのことを語ったんだと。そして私は二つのことを聞いた。この二つのことを聞いたというのは本当に聞いたということであります。神様が語っておられることを聞いても聞かずではなくて本当にそれをよく聞いたということです。慈しみは私の主よあなたのものであると一人一人にした。力は神のものであり慈しみは私の主よあなたのものであると一人一人にその技に従ってあなたは人間に報いをお与えになると。まあ、本当に神様の御前でですね、力は神様のものなんだと、そしてまた慈しみも主のものなんだと、そのことを聞いて主の御前に静まるように聞いたということです。いろいろなことがあるけれども本当に神様を知って静まるように聞いたということです。静まるように聞いた。静まるようにというのはですね、そのお言葉の中に本当に身を託すように聞いたということです。お言葉一つで良いのだというように聞いたということであります。もしその言葉が本当ならば、印を見せてみろというふうな聞き方ではなくて、本当に神様を知るように聞いたということです。力は神様のものなんだと。今は、そのことが全ての人に明らかにはなっていないが、力は神様のものなんだと。あるいは慈しみは主のものなんだと。その慈しみが誰にでも認められるような仕方で表されていないが、しかし慈しみは主のものなんだと。そしてそのような力は全て神のものであり、慈しみは主のものであって、その神様が一人一人に報いをお与えになるのだと。その力において、その慈しみにおいて報いをお与えになるのだと聞いたということです。まあ、これがこの詩編の結びですね。そのようにして静まるように聞いた。実際このように聞いたからといってですね、この人が誰の目から見ても本当に神様の御前で神様の力に預かっている、神様の慈しみに預かっている、これが人々の目に明らかになるような姿をしているとは言えないことと思います。まあ、実際試練の中にあろうことと思うんですね。でもこの試練が改めてこの信仰者の心の内を明らかにしていますが、この心の中にははっきりしてるわけです。はっきりしている。そのありさまははっきりしていないかもしれませんが、人の目にはその心のありさまははっきりしているわけです。非常に単純にはっきりしているわけです。これが神様が与えてくださる信仰のありさまです。静まってます。62編の2節、先週学んだようにですね、私の魂は沈黙してただ神に向かう、神に私の救いはあるのだ。これですね、 この単純さが私たち生身の人間にとっては耐え難い単純さだと学びました。このような単純さで神様に向かうことができない。実際このような単純さが誰のうちに見ることができるか。義人はいない、一人もいないとあるように、人を尋ね求めるなら聖書の中にも誰にもこの単純さが全てであるような人を見ることはできないんですね。ただ神様の憐れみによってこの単純さが与えられ、そしていろいろ本当に傷ついたようなありさまなんだけれども、またくすぐる刀身のようなありさまなんだけれども、神様が憐れみをもって認めてくださる者たちのうちに、私たちは私たちと同じような生身の人間の姿を見、同時に主がそのような信仰を与えてくださったありさまを見、そしてまた同時に主が憐れみのゆえにその者たちを受け入れてくださっているということを知ります。そしてまたこの世の終わりにはさらに明瞭にイエス・キリストにおいてその神様の力、報いを与えになるのは主なんだと、人の行いをことごとくご覧になって最後報いを与えになる方は主なんだということ、また同時に慈しみも主のもとにあって、いよいよに信仰によって主に受け入れられた者たちが受け入れていただいたように、ただただ許しとまた憐れみをもって導かれ受け入れられる、そのような主をイエス・キリストにおいてさらに鮮やかに知ります。またそれだけではなくて、主イエス・キリストが本当に私たちと共におられて導いてくださる、その救いをまず十字架の上においてその許しを成し遂げ、またご自身の霊を私たちのもとに送られて、その霊において私たちと共にあり、私たちが生きるようにしてくださる。主が生きておられるので私たちが生きるというようにしてくださる。これを見るんですね。人の知恵と力ではこの単純さに耐えられません。ただ神に向かう、こういきません。また一つのことを語られた、それを本当にいろいろと状況は動いていくんだけれども、二つのことを聞いた、本当に神様に力があるんだと、本当に神様に慈しみがあるんだと、神様は一人一人の行いを見て必ず報いてくださるんだと、それも許しをもって憐れみをもって報いてくださるんだと聞きます。これが福音ですね。6節においてもそうでした。私の魂を沈黙してただ神に向かえ、神にのみ私は希望を置いている。希望を置いている、すべてのものを今鮮やかにそうだそうだとこの世で見ることができたら希望ではないんですね。希望の中に神様はおられません。でもこの世でそうだそうだと全てのことを見ることはできないんだけれども、味わい尽くすことはできないんだけれども、でもただ死の御前に静まって神様にのみ望みを置く。なぜ望みを置くのか。神様が一つのことを語り、私が二つのことを聞いたからですね。二つのことを聞いたというのは、本当に神様が語っておられることは世の始めから世の終わりまで一つのこと、本当にこのキリストによるほか救いはないのだということ、 このお方において裁き、そしてこのお方において救うということ、このことを世の初めから語り続けておられる。それを私たちはとにかくその歩みの中で聞くということです。私たちの歩みは移り変わっていきますね。実際信仰によって歩んだ人々がそのようなものであります。そのようなものです。詩編、この詩編もダビデの詩とダビデの名によって歌われている詩編でありますけど、ダビデもそうです。ゴリアテと戦った時にも神が私の力だと神様を聞いて、神様を知って、御言葉において知って、そしてゴリアテに向き合います。あるいはサウルから追われる時にも、神様が私の力なんだと、神様に力はあるんだと、とにかくサウルに力があるのではない、神様に力があるんだと、サウルを立てたのも神様だと、そしてまた神様に慈しみがあるんだと聞いて、ただただ神様の救いのもとに身を寄せます。あるいはバテシアとの罪を犯した時でも、力は神様にあるのだと、そしてまた慈しみは神様にあるのだと、ただ神様の憐れみの中に身を寄せてすがります。まあ、そのようにして歩みを重ねていきます。また人たちもしかりですね。本当に彼らもまた主に従いながら歩みを重ねていきますが、時には本当にこのお方において目の前に全てが成し遂げられるかのように望みをかけていますが、十字架の主を仰いで、そしてまたそこにおいて自らの弱さと罪を本当に心から思い知って、神様の力、力はこのお方にあるんだと、一旦は闇のように見えなくなったイエス・キリストのうちにある力ですけれども、改めて復活の主に出会い、力は主にあるんだと、またそのお方において改めて全てが知られていて許されることを知って、このお方に慈しみがあるんだと、そしてそのことを主が約束された通り聖霊において心の内に本当に知るようにされて立ち上がっていきます。その意味のありさまもですね、私たちは誤解してはいけないのでありますけれども、本当に彼らの弱さ愚かさに主が寄り添ってくださることをことごとく覚えながら、この一つのことを語り二つのことを聞いたということを本当に度重ねるようにして、繰り返すようにして歩みを重ねていきます。実際それが救いですね。本当にこの生身の人間が、肉の中に生まれながらの人間が、本当にキリストの霊によって新たにされて、そして救われるこの救い、このものが救われる救いは、そのような救いです。そのような救い、どれほど私たちが弱いか、どれほど私たちが愚かであるか、その全てにおいて救う救いです。主の皆を呼ぶ者は救われるとあるのは、そういうことですね。私たちの全ての弱さにおいて、私たちの全ての愚かさにおいて、主の皆を呼んで助けを得て救われていきます。この治療の最後の一歩まで、そのようにして救われていきます。力は自分にはない、ただただ神様にある。 慈しみはただただ神様にのみある。ただただこのお方においてであります。キリストはそのように私たちを救うために人となられました。ヘブライ人への手紙の2章の17節18節の御言葉ですね。イエスは民の罪を償うために全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。試練の中で我を失ってしまうのではなくて、試練の中でますます神様の御前で生きる我を本当に取り戻すようにして、我に立ち返るように救ってくださるということです。わけもわからない救いではないんですね。本当にペトロはペトロとして救われる、パウロはパウロとして救われる、その弱さ愚かさの中で改めて救われる。私たち一人一人にも私たち一人一人として救われる。だから本当に神様と共に生きるその人となるように救われる。本来のその人となるように救われる。こういう救いであります。自分がどれほど傷ついた足でありくすぶる刀身であるかをますます思い知ること、重ねながらということもできようと思います。私たちは人たちの中に大変な強さだけを見たならば、その姿を見失います。むしろ彼らこそどれほど自分たちがくすぶる刀身のようなありさまであるか、傷ついた足のようなありさまであるかを、一つのことを語られた神様の言葉を本当に歩みに即して聞けば聞くほど知ったことと思います。さまざまなところで使徒はそのような自分の姿をあえて明らかにしていますが、コリントの信徒への手紙の第1の2章の3節を見ますと、コリントの地へ行った時のことをこのように振り返っています。そちらに行った時、私は衰弱していて恐れに取りつかれひどく不安でした。こういう姿ですね。しかしその中で彼自身を近づける主のお言葉を聞いた、それゆえにその地で語りました。人間の力ではない、本当に霊と、そしてまた御言葉の力において語りました。私たちもまた主は一つのことを語られたんだと、イエス・キリストを知ることの中に本当に聞くということがあるんだと、そして歩みを重ねていく中で、主を信じた、主なる神を信じた人々が皆そうであったように、その歩みに即して二つのことを聞いた。こういう仕方でますます主なる神を知って歩みを重ねてまいりましょう。主は一つのことを語り、私は二つのことを聞いたであります。お祈りいたしましょう。 いろいろなことの中で改めて聞くことができますように、聖霊の恵みによって聞くことができますように、私たちの自分の思いで聞き、自分の知恵で理解して捉えようとするとき、改めてそれが私たちの歩みの力となり得ないことを学んでおります。聖霊の御力によって本当にその悩みや苦しみや迷いや、あるいは反対におごりや高ぶり、その中で本当に聖霊の恵みによって聞くのでなければ、私たちの心の深いところで何を聞いたのかわからないようなありさまであることを覚えます。聖霊が下ると力を受ける。人たちはそのようにして本当に一つのことを語られた主のお言葉を聞いて歩みを重ねて行きました。また使徒を通して御言葉を聞いた教会もそのように歩みを重ねて参りました。今もまた主よ、そのように私たちを強め、守り、教え、導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の284番です。
See you.